こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれどもね、
はい、
白石さんが最近どこかの会社さんで、
うん、
誰でもわかる PL 講座をされたと伺っておりましてね。
そうそう、面白かったんですよね。僕も楽しんでやれたというかですね。
はいはいはい。
PL。割と僕の得意分野はここなんだっていうのが、最近、その一つ分かってきたっていうのがね、全く数字が読めない、分からない、分かろうともしてないという、社員さん、管理職の方に、はい、うまく教えられますよっていうのが、
ね。それ最高の技術じゃないですか。
うん。
最高の才能じゃないですか。
そうそうそう。この前も面白かったのは、管理職に、そこは、PL をね、なんていうか、資産表をそのまま開放してるんじゃなくて、少し経費科目、例えば、給与手当とかいうのは、その他経費に入れてますよとか、そういう入りはしてるんですけど、利益まで開放してるような会社があって、
はいはい。
そこでね、
全社的に？
そこは
一部の。
セクションに分かれてて、15名、幹部だけで行くと5人とか6人とか。
まあでも結構
出してますね。5、6名で毎月幹部会議やってるんですけど、うん、数字が分かってる人がそこの部署のトップだけという。
他出してるけど。
何書いてんのか。手元に資料があるけど、分かってないです。分かろうともしてませんでしたっていうね。
見る人が見たらすごい資料なんですけどねって感じですね。
そうそうそうそう。で、この前も、PL と、BS っていうのがあってですね、ってこう、ホワイトボードに書いて。
まずね。
うん。で、これはちょっと古い人しかわかんないかもしれませんけど、私は、って女性の人が、PL というと、高校を連想します。で、BS というと、私はその資格を持っておりますので、ビューティースペシャリストという読み方をしてます。ということは、白石さん、何を言いたいかわかるでしょう。私はそういうことしか知らない人間なので、くれぐれもよろしくお願いしますっていう。
めっちゃいい会社じゃないですか。
そうそうそう。
とてもいい雰囲気の会社さんですね。
うん。で、2時間かけて PL の構造を教えるっていうね。絶対に苦手意識を持たせちゃいけないから。で、そこにはね、あと3人ぐらい取締役の方がいらっしゃって。ということはね、現場で言うとこういうことなんよって補足もしてくれるんですよ。
ああ、なるほどね。合いの手入れながら。
うん、この方がモチベーションが上がるように。あ、なるほど、わかったとかね。ということは私が良かれと思ってやってることって、ちょっとあれ、赤字になるかもしれないっていうことですね。そしたら、こうやらなくちゃいけないっていうことですよね、みたいな感じ。
あ、そんな気づきがあるってこと？
そうそうそう。
へぇー。
うん。だからね、この人変わると、利益出ると思うんですよ。
本当ですね。
うん。叩き上げのね、長い方で、現場を知り尽くした方なので、なんかそういうね、可能性を感じるところに、私を呼んでくれれば、結構貢献できるかもしれない。
そう思ったんですけど、呼ぶと忙しいですし、無理だと思ったんで、ちょっとやりましょうよ、それ、と思っておりまして、
うんうん、
タイトル何にも決めてないんですが、
うん、
誰でもわかる、とにかく、数字頭を鍛える的な、
うんうんうん、
PL 編、まず、ね、白石裕和が教える、誰でもわかる数字頭、PL 編、
うん、
2時間、経営者なら、一旦、なんか、なんとなく分かってるはずだから、もう、ぐわっと全部整理していただいて、で、幹部とかはもう、まるで分からない人でも大丈夫っていう会を、それ、
そうですね。
で、それやってくれる人いないですって、意外と。
うん。
それちょっとやりましょう。
そっか。ぜひ。
いいですか、立てて。
うん。
ちょっと興味ある方はね、ぜひ、こととこと側の方と、こちらと、駆使して皆さんにやるときは伝えるようにしますので、うんうん、ぜひご登録もいただきつつ、開放しますので、
また
楽しみにしていただき
たい。よろしくお願いします。
ちょっと長くなっちゃいましたね。質問いきましょうか。
よろしくお願いします。
早速、今日の質問いきたいと思いますが、はい、でもね、シンプルな質問ではあるんですよ。ちょっと前回からの回答ですね、はい、一緒に聞いていただくと、見えない点と点がつながるかななんて思っておりますが、いきたいと思います。
はい。
評価制度を見直そうとする中で、そもそも5年後どんな組織にしたいのかという問いに、これは、幹部からの問いにということのようですね、うん、うまく答えられない自分に気づきました。人材評価は組織ビジョンが明確でないと作れないのでしょうか。逆に評価制度からビジョンを固めることは可能なものでしょうか。よろしくお願いいたします、ということで、
ポイントは評価制度からビジョンを作ることは可能かということですかね。
ですね。あと逆もしかりですかね。評価制度からビジョンを固めることはできるのか、うんうん、評価制度は組織ビジョンがないと作れないのか、うん、この入り子の関係ですかね。
ああ。
どっちが鶏と卵だ。
うん。ないと作れないのかというよりも、なんていうか、ビジョンや戦略があって評価制度がないと、評価制度がちゃんとうまく回んないっていうことにはなると思うんですよね。
上位概念との連動が取れないものになっちゃうってことですね。うんうん、
それこそ、お蔵入りになったとか、回らないとか、社員のコミットが人事制度なくなったとかいう、要因はここにあると思うんですよ。で、じゃあ、ビジョンがないと評価制度導入できないのねってなると、これまた違うっていうのもあると思うんですよね。
ですよね。
うん。っていうのは、その評価制度、ビジョン、戦略を別々に切り離したものとして捉えるんじゃなくて、評価項目を考えるということは一緒にビジョンや戦略も改めて考え整理整頓することになるんだという発想が重要だとも思うんです。
直接関係あっての互いの関係、相互関係があるということですね。
うんうん、
それはそうですよね。
そうそう、だから評価、まあね、私も入ってるところで評価他の内容をちょっと変えていこうってなってるところがあるんですけどね、
うんうん、
そこは割とサービス業でちょっと前回から続きますけど、数字至上主義評価項目になってる、かなり前に作った評価制度なので、ちょっとこれの限界というか、これは見直すべきだというふうに思ってて、ちょっと手伝ってもらえませんかっていうことになってて。で、うんうんうん、じゃあ、さりとてその数字をなくすのかというと、そうじゃなくて、特に若い、なかなかですね、ベテランにならないと数字がついてこないっていうような、そういう、業務でもあるので、特に新人とか、要は下積み時代を経ないと、
うん
うん、ハイパフォーマーになれないっていうような業種なんですよね。
なるほど。まあ、でも仕事ってそういうもんですよね。
うん。だからその下積み世代、若手を救済措置というとあれですけども、なんか補填するみたいですけど、しっかりとまっすぐに育ってもらうために、定性的な内容を入れるべきというふうに今、その幹部間では社長も含めてなってて、
はい、
じゃあその項目って、どういう項目ですかねって私が振った時に、ちょっと待ってください、としろしさん。それは、その方向でいいと思うんですけど、まず、それこそさっきの人じゃないですか、組織ビジョンを、整理すべきだという話になって、ここの会社はその組織ビジョンというよりも、組織図っていう、
表現だったんですね。
あ、今割と MA っていうところまで行くのか、まあ、事業状態で吸収していくような、話も、2件か3件上がってるんですけど、
今業界多いですよね、どこも、
うん、なのでそうなるといわゆる視点が増えていくでしょう。
はいはい、人事制度を統合していかなきゃいけないわけですね。
そうそうそう。で、それが今の範囲よりも広くなっていって、そこにそのじゃあその視点長的な人を作るのかとか、それから人を育てる人材をメンターと呼ぶなら、各その視点レベルでメンターって配置すべきなのかみたいな、そういったところから考えて、各組織図が出てきて、組織図の、を束ねる、まあ、マネージャー的な役割の人が必要だとなれば、その人ってどんな条件の人なんだろうとか、そういったところがまずあって、で、そこから評価項目に落とし込んでいく方がいいんじゃないですかみたいな話になって、
はい、
これまだ現在進行形なんですけど、次回までにその組織図を、未来の組織図をちょっと幹部間で整理しときますんで、よろしくお願いしますっていう話になったんですけど、
ほうほうほう、
これは割と評価項目の見直しから 現時点での評価項目のも、評価制度の問題って何かっていうところが整理されて、じゃあ訂正項目が必要なんですねってなって、いざ考えようとなって、いや、その前提として組織図が必要だってなったので、評価制度から入って、組織ビジョンを考えた一つの事例にはなると思います。
なるほど。まさに
長くなりましたけど。
個人のというよりも、組織において行われていった、問題発見と思考のプロセスの話ですね。
うん、すいません。
今回のご質問の方の回答からいくと、人事評価、組織ビジョン、どっちから考えた方がいいんだ、これどっちなんだっていう話でしたけど、
うん、
その会社さんは人事評価を見直そうと思ったら、その問題点が見つかって、
うん、
全体像としての組織図っていうところに、うん、上の、要は上位概念なんですかね。そこが見つかんないと、これ落とし込み無理じゃないかって話になったんで、
うん、
今は逆に人事評価から始まって組織図の、
そうそう。
の、こう、構想をみんなで始めている。
うん。うん。
ああ、だこれ、じゃどういう受け止めすればいいんですか。一概にどっちがいいと言えないというところなのですかね。
そうですね。で、部分から入る部分を、その、まあ、例えば、組織ビジョンと、評価制度という二つがあるとしたら、どちらから入ったとしても、ビジョンから入ったとしても、評価項目を意識しながらビジョンを作るというか、いわゆる、なんというか、無双的な、こうなったらいいねっていうのは、いうような、現実とリンクしないビジョンになるためには、やっぱり、評価項目という具体的な人材が目指すべき目標のが具体化されたものが評価項目ですから、そういったものを意識しながらビジョンを作るのと意識しないで作るというのは全く違うと思いますので、だから評価制度を作りながらビジョンも作るんだと、ビジョンを作りながら評価項目も作るんだというような発想が重要じゃないかっていうことを言いたいっていうことですね。
なるほどですね。いやだから結局行ったり来たりになるんですかね。
そうですそうです。ちょっとね、人事評価制度とこれ違った話になりますねとかいう話ってよく出てくるんですよ。で、それでいいんですよ。そうなるべきなんですよね。
まさに有機体ですね。
うん。
あらゆる要素が有機的にってなったら、人事から入るけどまるで関係ないテーマが出てくることもあるけども、それでいいと。
そうそう、そうなるべきだと。
だからなんですね、一般的な人事、別に人事コンサルを否定するつもりは一切ないんですけど、その、うん、この制度がいいよってやっちゃうと、その議論、その枠組みでなっちゃうんで、他の議論ができなくなっていくのは、うん、そうか。そうすると、
うん、
やっぱりどこから入ってっても、結果的にいろいろ繋がってって、うん、新たな問題を発見しながら、どんどんどんどんこう、繋げていくっていう、元も子もないといえば元も子もないですけど。
うん。でも、問題解決って、新たな問題を、見つけることであるっていう指導も私受けたことあって、なるほどって思ったんですけどね。問題を次々と明らかにしていくっていうか、明らかにしたら受け止めができますんで、その問題はほぼ解決したということになるので、なんていうか、その辺は恐れずに、むしろ問題をどんどん掘り起こしていくっていうような、なんかそういう意見交換や、場というのが大切な気がしますね。
いや、大変大きなヒントをいただいたんじゃないかなというふうに思いますのでね、今日のところは終わりたいと思いますが、いや、他にもですね、ちょっと似たようなというか、つながりそうな質問が、有機体人事って面白いですね。どこつまんでもつながっていくなって最近ちょっとこの番組やらせていただきながら感じ始めてます。
ね、そうですね。本当そう思いますよ。さっきの財務の話もね、人事とつながってくるっていうか。
あ、そうですね。
そう。
財務講座、PL 編、誰でもわかるやつ。ちょっとどこかで。もうなんかやらなきゃいけないこといっぱいありすぎて、皆様にお待たせしますが。
最近むちゃくちゃ忙しいもんね。
ということで、今日のとこ終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。